野党無党勢、老子の歩み確かなり、死の手にすがり喜び歌わん。今日の歌を聴きながら本当に感動させていただきました。86年の歩みの中でしっかりと、ね、そして死を明かしする。で、自分で死なきゃダメだ思って大変だったけれども、神様が恵んでくださったことを明かしすればいいんだと思ったときに楽になったというお話を、本当にいろんな言葉よりも力強くお聞きすることができました。信仰の先達として大変力強い励ましを受けることができました。ありがとうございます。また皆さんも進んで証しをして励ましていただきたいと思います。旧約の預言者たちは来たるべきメシアのことを子羊に例えています。例えばほふり場に惹かれる子羊のように、気を切る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。また狼と子羊とは共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ、食べ物と死というイザヤ書の予言がありますが、このように子羊と救い主のことを表現しています。また新約聖書においてもイエス・キリストのことを、見よ世の罪を取り除く神の子羊とヨハネは紹介しています。今日読んでいただきました聖書のところにも、ほふられたこのほふられたような子羊というふうに紹介されています。ほふられたような羊は本当にもう見る影もないということですね。子羊だけじゃなくてもほふられているわけだから、犠牲として立てされている、その子羊がこの神の真理をに通じているというのが聖書のメッセージなんです。今日の聖書によれば、ほふられた子羊は力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方ですというふうにあります。ということは、聖書の示す真理、本質というのは、この子羊というのに非常に深いつながり、関係を持っているということであります。私たちは子羊というのを見ると、それは本当にか弱いものであり、もう踏みつぶされそうになって、もう何の見込みもないような、そういう存在として見るわけですが、聖書はその子羊に力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美というものを、このにふさわしい人として表現しているんです。子羊は権力や、あるいは狼に比べてひ弱であって、そして優しい、真実で、そして犠牲というイメージがあります。その子羊がこの世界を支配し、そしてそれを知っている、その世界を混沌から救い出す絶対的権威があるということ、私たちが本当に頼りない、私はどうしようと不安になるわけですけれども、そのキーをですね、この子羊が持っている。 それは神の逆説、パラドックスと言いますが、がその子羊の中にこの隠されている。私たちはこのことをの関係、関係させていただく、この惨めなもののところに神の真理が現れたということを福音というわけであります。今日読んでいただきましたヨハネの黙示録5章では7つの封印された巻物と子羊に対する礼拝が描かれています。巻物というのは、まあこの、まあ、昔ですね、忍術というと巻物をこうやってドローンとやる、要するにその巻物があれば何でもわかるという、そういうものですね。それがあれば何でもできる万能の巻物、その神の巻物、そのただ巻物は7つの封印に閉じられていて、それを開かなきゃいけないんだ。7つの封印で閉じられている。7つっていうのは完全だから、もうそれは誰も開くことができないっていうんです。天においても地においても地下においても誰もそれを開くことができない。またそれを知ろうとしないこの現実に私たちは立って戸惑うほかない。この巻物を解いてくれるのは誰でしょうか。巻物は開くにも見るにもふさわしいものが誰も見当たらなかった。それでこの記者はですね、私は激しく泣いていた、誰もいないんだ、一生懸命自分が真理について探そうとしたけれども、それを開くことができる人はいない、天にも地にも地下にもいない。それが開かれないと自分の存在意味がなくなる。その巻物を解いてくれる人が欲しい、そう言ってさまよう。それなくしては全てが虚しくなってしまうから泣いているのです。ケルケゴーという人は死に至る病という論文を表しています。死に至る病、それは何かというと、まあ、絶望ということですね。死に至る病、何が死に至る病かというと、みんな死に至る病を持っているんだけども、最も死に至る病で厳しいのは何かというと、それは死に至る病を持っているということを気づかないことがもっと深刻な死に至る病なんだというわけです。またパウロは、私は何という惨めな人間なのだろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかと嘆いています。それは何かというと、本当に自分を救ってくれるものは何なんだ、それは富なのか権力なのか、あるいは名誉なのか、お金なのか、才能なのか、そういって一生懸命磨くんだ、あるいは自分を好いてくれる人なのか、ところがそれらは神ではなかったというんです。カール・ブッセという人がこの有名なですね、この詩を残していますね。山のあなたの空と、 山のあなたの空遠く、幸い住むと人の言う、ああ我人と止め行きて、涙差し込み帰りきぬ、山のあなたの名を遠く、幸い住むと人の言う。あら、あの向こうの山の向こうに行ったら幸せがあるよ、幸せのある青い鳥ということでもあります。山の向こうに行ったら幸せがある、だから私はそれを求めて人と一緒に一生懸命頑張って山の向こうまで来てみた。そうしたらそこで言うのには、あら、ここ来て起きたね、向こうの山の向こうに幸せがあるよと言われた。そして何にも自分の目当てに近づいていなかったことに気がついて、涙差し込み帰りきぬ、泣きながら戻ってきたんだ。山のあなたの名を遠く、幸い人の住むと人が言う。私たちはこの人生の中で幸いを求め、そしてその真理を求め、この巻物を解いてくれるのはどこなんだろうかとして探し尋ねます。しかしそれを解く者がいない。若い時は解けると思ってんです。努力すれば、辛抱すれば、待てば、あるいはお金を貯めれば、研究すれば、私たちはこれを鍵を必ず開けることができると思う。この世界を素晴らしいものにすることができる、自分の家庭を素晴らしいものにする、私の人生バラ色にすることができる、その権威を持つことができると思って私たちは尋ねるけれども、ヨハネはその鍵はなかったというんです。私は今日親方さんの証をお聞きしながらですね、素晴らしいなと思いました。一人の人との出会い、クリスチャンとの出会いというものが自分の人生を変えてくれた。それは必ずしもですね、社長さんでもなければ素晴らしい人でもなかったかもしれないけど、一人の人が神様を信じて喜びの生活をしているという、そういうのに出会う、また天幕の殿堂の中で美しい賛美を聞き招きに応えていった、そういう中で、また今日の証もしなきゃならないしゃあ、私が頼んだら八幡様はもう本当に困った顔して先生って言って、私が6月で間違えて言ったのに5月だったみたいな、余計にびっくりされていましたけども、すいませんでした。でもつらかったけれども、でも神様の恵みを語ればいいんだと思ったらすっと楽になったとおっしゃった。本当にそうだなと思うんです。私たちはこうしてこうしてこうしてこうしてしたらどこに行くだろうと思う。しかしその鍵はないんだ。その鍵はどこにあるのかと、神様持ってらっしゃるんだよ。このヨハネのように泣いていた、激しく泣いていた。激しく泣いているのはまだいいですよ。激しく泣くことも知らないで、どうにかなるだろうと思っている。ヨハネはそのような私たちに、泣くな、身を巻物を開くことができるお方がいるという、この宣言をしてくださる。巻物を解いてくださる方がいるよ。自分で開かなきゃ開かなきゃあかんと思ってたけれども、誰が開いてくれるかと思ってる、その方がいるよ。イエス・キリストこそがその全ての真理の鍵を持っておられる。そして全てがこの子羊の前にひれ伏して新しい歌を歌う。私たちは子羊である状態、ほふられる羊のようであるかもしれないけども、 この御言葉はその子羊のところに誉れと栄光と喜びと権威と富とが隠されているんだ。金でもない権力でもない十字架にかけられたイエス・キリストこそが全ての真理の鍵を持っておられるからです。だから私はそんなに頑張って何かしようと思わなくていい。何かこじ開けて鍵をこの戸を開けなくてもいい。いや、むしろ若い時にはそうしようと思ってたけども、年がよってもう何もすることができなくなった今、初めてそのことに気がついたっていうことなんです。若い時は分からなかった。それが年寄りの知恵っていうものなんです。年寄りの知恵というと、私たちは何か昔の習い事、作法、古い知恵というふうなものを年寄りの知恵と考えますが、そうじゃない。カール・バルトという人は言っています。老人の知恵ってそんなんじゃないんだ。老人になって本当に気づくことなんだよ。それを若い時には分からなかった。そのことに目を向けるんだよ。これが子羊の、ほふられた子羊のキーなんです、皆さん。そして私たちはその若い時に、今持っている時に、そのことに気づこう。そうすると自分の今持っている時間、富、そして才能、権威、そういうものが本当に生かされるから、無駄になるんじゃない。その時に初めて自分の人生が意味を持ってくるんだよ。その鍵を開いていただこう。そこに神が来てくださった。この子羊の状態のところに子羊として神様は来てくださったと語りかけてくださる。その主は私は真理であり道であり命であると宣言をされる。キリストのところに私たちの真理が隠されているんだ。イエス・キリストがそれを開いてくださる。なんと大きな喜びでしょうか。私たちはその神様の招きに、はい。まさに赤田さんが若い頃、天幕でイエス様を信じる人は前に出なさいと、はいって何も知らないのに出て行ったように、そのような招きであります。あんた資格ないだろう、何できるの、何知ってるの、そんなことは一切聞かない。イエス・キリストがそれを開いてくれる。イザヤ書の55章には、渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい、銀を持たない者も来るがよい、穀物を求めて食べよう、来て銀を払うことなくぶどう酒を得よと勧めています。私は何か持たなきゃ、何か資格を持たなきゃ、何かできるようなら何か知らなきゃと思って、それで一生懸命して、私たちは鍵を開けようとするけども、そうじゃないんだ。あなたのためにキリストが開けてくれるから、そこに来なさい。お金を積む必要もない、辛抱したり努力したり忍耐する必要もない。来て飲みなさい、来てくらえ。私たちはその招きを素直に受けて神に近づこうではありませんか。私たちを招いてくださっているその神に近づくときに、そこで初めて私たちの残された今与えられた命と時が本当に 生きてくるんだ。ただ主イエスに求めるときに無償で与えられる福音がある。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は信仰の先達から素晴らしい証しをお聞きすることができて、神様を感謝いたします。賛美します。私たちもまたキリストにあって新しい命へと結びつけられますように、兄弟姉妹の日々の生活をどうぞ整えてください。イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。